詩編122編の6節と7節。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように。あなたの城壁のうちに平和があるように。あなたの城郭のうちに平安があるように。今日は壁についてですね、少し考えておりますですね。壁といってもですね、人を分け隔てる壁もありますし、人をそこにですね、抑え込める壁もありますですね。自分のプライバシーを守るっていう壁もありますけど、壁っていうのはですね、とにかく人と自分を分けるというですね、そのために多分壁っていうのがあるんだろうなと思います。日本なんかです、問題にされているのは心の壁のことでですね、人をですね、入れようともしないしですね、そこから出ていくこともしないですね。壁っていうのは自分を守るものでですね、その壁をですね、いつ壊すかって話だと思うんですね。で、被災地でもですね、救援活動をしていた時によく避難所にですね、出入りしてましたけど、被災があってすぐはですね、壁なんかないんですよね。でも1週間たち2週間たちすると避難所がですね、壁ができていくんですよね。自分で壁を作っていくんです、段ボールでですね。そしてですね、自分のスペースを確保していくという、多分人間っていうのは多分そういう、なんでしょうね、習性を持ってるんでしょう。自分のところっていうとですね、自分の場所とかですね。でもそれがですね、人とのコミュニケーションで良ければいいんですけどですね、なかなかですね、その壁が出てできてプライバシーが発生すると喧嘩やですね、争いが絶えなくなっていくと、自分のものというものがですね、壁ができたばっかりにですね、共にっていうことがなくなっていくということです。それはですね、やっぱりもう一つ考えなきゃいけないなと思います。今回熊本地震のですね、益城の避難所ではすぐですね、自分で壁を作らせるのではなくして、行政っていうかですね、もう避難所の運営ですぐ壁ができましたから、プライバシーがですね、守られていいという反面ですね、いやそれで本当にいいのかなというですね、思ったりもしたんですね。共にっていうですね、共にもうこの被災状況の中ではですね、やっぱり共に生きていくっていうことがやっぱり一番大切ですね。そこへの壁をですね、私たちがどう考えてですね、いくかっていうことかなと思います。旧約聖書詩編にあるですね、神殿に詣でる歌っていうのを今日読みました。内容はですね、エルサレムを讃える歌です。ですね、エルサレムの巡礼に出発する時の喜びですね、困難な巡礼の旅を終えて、エルサレムに入場した時の喜び。そのようなことをですね、詩編の作者が歌っています。巡礼者たちが平和を願うようにと促されて、それに応えて歌うというものです。そしてその中でですね、壁のうちに平和があるようにと唱えるってことですよね。壁のうちに平和があるように。そこにちょっと違和感をですね、感じですね。神っていうのはですね、壁を作られるんじゃなくて、壁を壊される存在。壁を壊してですね、人々と共にですね、平和な世界を作っていく。にもかかわらず壁の中に平和があるようにっていうのは、壁の中に入ってない人たちはいいのかっていう、いろいろなことをですね、考えながらこの詩編のものを読んでいました。で、東京にですね、の事務局に働いていた時にですね、毎朝掃除のおばちゃんとですね、会うんですね。だいたい6時ぐらいにですね、事務所に出てですね、いると、掃除のおばちゃんっていうのはだいたい5時ぐらいから掃除してるんですね。そして人がですね、動き出す前に掃除を完成させていくっていうのが掃除のおばちゃんの働き。すごいなと。みんながいるときには掃除はしないですね。それはそうですよね。みんなが起きてですね、動き出すときに掃除がしてあるかどうか。だ、そのおばちゃんは、それは会社の業務命令ですかって聞いたらですね、いや、おばちゃんがやってるんですね。で、そのおばちゃんはですね、市ヶ谷センターにですね、もうすでに40年近く働いてるんですよね。そのおばちゃんがいるからですね、朝ですね、きれいにみんなが使える。朝5時からですね、船橋から来てですね、一番電車でやってきて5時から掃除をしているというおばちゃんがいる。誰も気づかないんですよね。で、もう2年ぐらい前におばちゃん辞めちゃった、定年退職で辞められたんですね。やっぱその後に事務局行くと、やっぱり汚いなってやっぱり思うんですね。誰かが、知らないところで自分で律しながらですね、人のために働いているということを、その大掃除のおばちゃんから教わったんですね。 でも家政婦は見たじゃないですけど、掃除のおばちゃんがその会館のことは全て知っている、人間関係かなんかですね。でよく話して楽しかった。でおばちゃんがですね、ある時ですね、まあいろいろお便所掃除しながら話してくれたんですけど、おばちゃんにとってですね、一番大切な言葉は何かっていうと、高校の時の校長先生の訓示を覚えてるんですね。それしか覚えとらんと。で、何かっていうと、その校長先生が何て言ったかっていうと、自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こう側の人を見下ろすことになるんだよって。自分が作った壁からこうやって覗くと、その壁は上だから、その向こう側にいる人の顔を見下ろすことになるんだよと。で、自分の後ろにはもっと高い壁があることを覚えておきなさいよって言われた。このことがですね、おばちゃんの心の中にずっとあるんですね。自分が壁を作って、そこから人をこう見るときには見下ろすことになるんだよって。で、おばちゃんはですね、それですね、その後ろの壁から見ておられるのは誰かっていうと、まあおばちゃんは仏教徒だったんですけど、私は神様だと思うんですね。神様がこうやって見てるのは分かる。でも、その自分が神様になり変わってこう見た時には人を見下ろすことになる、それはしちゃいけないということをですね、教えてくれたんですね。で、人はすぐ壁を作ってしまうけれども、壁の中にですね、で平安で生きるためには謙虚になることだよ、人を見下ろしたりしないこと、与えられた壁の中でどのように生きていくかですね、その壁をですね、意識しなければ壁はなくなっていくし、壁がなくなった時に平和がですね、来るんだよと掃除のおばちゃんが教えてくれたんですね。まあ、なかなかその言葉がすっごい印象深かったですね。私たちは人との関係ですぐに壁を作ろうとします。まあ、自分の壁の中において外を覗きながら生きていく。でも、覗いた時にはその人を見下ろしている、見下しているってことに気がつかなきゃいけないっていう、まあ、そのことはですね、やっぱり自分の心の中に置かなきゃいけないでしょう。まあ、壁の内になる自分がでね、平和ある時にはですね、壁はなくなり、人を見下ろしたりしない。壁の中にいて本当に平安だったらですね、壁はなくなっているのと同じだ。まあ、それは神様が見守ってくださっているから壁がなくなっていくのだ。まあ、そのことをですね、今日は壁を考えながらですね、過ごしていきたいなと思います。まあ、私たちはですね、心の壁を取り払ってですね、イエス様を迎える、まあ、これがですね、クリスマスの正しい迎え方だというふうに思っているからです。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの心の壁を取り除き、イエス様を迎えることができるように、この大降雪の季節、御言葉によって私たちを導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一同信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちの方々にはイエス様は共に寄り添って、御言葉で励ましてください。これより私たちは大降雪を過ごしつつも、クリスマスの礼拝の準備をしようとしております。今日はこれから九州学院緑幼稚園の年長さんがここでページェントの練習を始められます。どうかこの子どもたちにとってこのクリスマスが本当に良き思い出となり、そして御言葉の種がまかれ、またいつか芽を出し実を結ぶことができるように、今日やってくる緑幼稚園の子どもたち、先生、職員の上に豊かな主の祝福があり、無事にページェントをすることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。